願いします。
辻先生は仕事ってどうやって選んできましたか？
どうやって選んできたか選んできたわけじゃない、はっきり言ってもう致し方がなくそっちの道行ってったみたいな感じだから、選びたかった、訪問販売の世界入りたかったかって言ったら全然入りたくなかったんだけどでも致し方なかったんだよね、当時は就職氷河期だったし、転職情報誌のデューダーを見てなんかないかなって言ってさ、調べてたわけよ。大学から来るその、会社っていうのがあんまりよろしくない企業ばっかりだったし、若干名って書いてあるわけよ、求人が1名とかだったから、もうこれはあかんわと思って、で僕は、スーツを、ね、着る仕事がしたかったから、とにかくどこでもいいと思ったわけよ入れなかったのよ、仕事っていうか会社がなかったから、就職先が。そしたらもう元気よくね、求人募集してるのは営業会社しかなかったから、まあそこへ入っていったわけよ。それがまあ光通信だったわけなんだけど、まあ僕は、もしアドバイスするんだったら、仕事選びでなんかいい方法ありますかということを聞かれるんだったら、今後伸びていくトレンドのところを選んだ方がいいですよというふうに言いたいかな。どうせおじいちゃんおばあちゃんとか親の年代の価値観というのは、一つの会社に入ったら一生勤め上げてくださいねとか、公務員とかだったら安定するから景気に関係なくね、幸せな生活が待ってるよみたいなことを夢見て多分子供たちに言うと思うんだけど、だけどそれはもうちょっと難しい時代になってきてる。成熟社会とか、多種多様の社会になっていくから、一つの会社っていうのがその30年も50年も100年も続く企業っていうのがすごく稀だからね。今一般の会社の平均寿命って約25年って言われてるわけよ。会社の寿命よりも人間の個人の寿命の方が長いから、何個か転職する可能性がすごく高いわけよ。昔と違って転職するのはね、罪人だみたいな感じでもないから、だから転職することが前提になっている、ちょっと優しいっていうかね、転職するのはそんなに罪じゃない社会になっているから、トレンドを追いかけるっていうか、今後伸びていく産業に入っていった方がいいと思う。だから僕だったらちょうど20年前だったら間違いなくインターネットの会社に入ってた方が良かったと思う、 IT 企業ね。入りたかったよ、本当に入りたかったわ、入りたかったんだけど、当時僕は知らなかったし、パソコンも持っていなかったから、そのインターネットの重要性とか今後の伸びていく可能性とか、そういうのが一切わからなかったね。わからなかったから、とにかく今募集しているところに入ろうみたいな感じだったからね。その点ではすごく後悔しているから、もしねこれを見ている方で将来、まあ、でも見ている方は基本的にも多分勤めている人とか社長とかが多いと思うから、学生側は多分あんまり見てないと思うんだけど、もし万が一見てるんだったら、仕事選びには7つの大罪がありますよと。でこれは僕が言ってるわけじゃないと、本を見て、あ、なるほどなと思ったっていうのがあって、それを今ちょっと7つ紹介すると、1つ目が好きを仕事にしてはいけませんよって言われているわけよ。まあYouTube とかのね、文句の好きを仕事にっていうのはあんまりよろしくないですよって言ってるわけね。 でもまあまあ今は多分結構いけるんじゃないかなっていう気もするけど、まあ、好きだけっていうのはもしかしたらね、あんまりよろしくないかなと。熱中できるぐらい大好きで、もう好きじゃないと、愛してるんだっていうぐらいだったら、それは仕事にした方がモチベーション上がっていくからいいと思うんだけど、単なる好きとか、でもカレーが好きだから俺カレー屋さんになるわとかいうのは多分それダメだと思うなラーメン好きだからさ俺ラーメン屋さんになるわっていうのも多分そういうのダメだと思うから、まあ、そういう意味で好きを仕事にするのは良くないっていうことだと思う。で、2つ目が給料の多さで選ぶのは良くないですよと言われているわけね。給料の多さで選ぶのは別に悪くないと思うんだけどね。それで一旦軍資金貯めて、で本当に勝負したかったですとか、好きな仕事に乗りかかっていくっていうのは 別に悪くはないと思うんだけど、まあでも給料の多さで選ぶのは良くないですよというふうに言われているわけよ。で、多分給料の多さで選ぶなっていうのはもしかしたら公務員とかそういうのが含まれてるんかなと思う。公務員って要は景気に左右されて給料が上がったり下がったりしないでしょ。安定してるじゃない。だから安定しているから、だから公務員になりたいんだって言って好きでもない、学校の先生になるとか、別に好きでもない警察官になるとか、情熱の持てない消防士になるとか、そういうのは良くないですよっていうことを言ってるんじゃないかなと思うのよ。給料がただいいからっていう理由で入るのはよろしくないですよということだと思うんだけどね。で、まあそれとよく似た点で、3つ目が業界や職種で選んじゃいけませんよっていうのがまああるんだよね。この業界だったら何でもいいとか、そういうことだと思うな。で、あと4つ目が仕事の楽しさで選んではいけませんよと。楽しそうだからとかいう理由で、多分仕事って楽しい仕事もあれば辛い仕事もあるからね。だから楽しそうっていうだけで選んでたら、もしそれが楽しくなかったら辛いからね。楽しそうで入ってたら多分辛いと思うんだよ。だからそういうので選んじゃいけませんよってことだと思う。あとは性格判断テストで、あなたこういう仕事を向いてますよとか言って流される人ね。よくないと思うね、それも。あんな判断テストとか性格テストっていうのは多分みんなが当てはまるような感じだから、そんなんよりもちゃんと自分を自己分析しなさいよということだと思うね。あとはね、6つ目が直感で選ぶっていうね。直感で選んだらいかんやろと。例えば学生さんとかだったら、その20年の間でやってきたことっていうのは学校の勉強ぐらいしかしたことないから、社会に出て働いたことはないと思うのよ。せいぜいバイトぐらい。そんな状態で直感で働くっていうのは良くないと思うな。直感で選ぶっていうのはね、だってサイコロとかでね、コロコロと転がしてよしこれ行こうみたいな感じでやってるのと一緒だから、まあそんなんでね、テストはいい点取れるわけないからね。そんな運試しみたいな感じで、それも良くないからね、やめた方がいいなと。で、最後の7つ目が、適正に合った仕事を求めるっていうのが良くないよということも言われてるわけね。まあ多分この7つの大罪っていうふうに言われていて、でそれはなんでそれはダメなのかっていうと、幸せにはなれないからっていうふうに言われてるわけよ。幸せ、まあ男性なんかで言ったら、多分人生のうちのほとんどはその会社とかね、ビジネスを通して生きていくことになっていくと思うから、そういう例えば給料の多さだけで選んだりとか、好きだからっていう理由で、今好きだからっていう理由で選んだりとか、そういうね、直感でコロコロ運任せみたいなんで選ぶと、それは大きく失敗しますよということだと思うのよ。で、まあなんとなくそれは確かになと思うわけね。じゃあ幸せになれる仕事選びって何かっていうと、これもまあ本から書いてあって、それも7つありますよ。7つあるって言われてるの。1つ目がそれは自由かどうかっていうのを見なさいよ。1つ目は自由かどうか、要は仕事内容や働き方にこの決裁権を持ってるとか裁量があるっていう、ある程度の決裁権を持って自分が自由に動けるかどうか、自由に決めれるかどうかっていうのがありますよと。自分がいつまでたっても決裁権が全くなくて、上司がずっと上でね、ずっとこうあれやれこれやれって言われているだけの指示待ち人間だったら、まああんまりよろしくないなと。多分幸せにはなれないんじゃないかっていう話だなと。まあそれはなんとなくわかるね。なあ、確かにね、いつまでたっても自分で裁権が持てない、決定権がない仕事っていうのは多分つまんないだろうからね。それはわかるなって感じ。で、2つ目何かっていうと、達成感があるかどうか、達成できるかどうかね、前に進んでいる感覚が得られるかどうかとも言われているんだけど、まあそりゃそうだよな。自分が成長できているような感覚が受け入れなかったらやっててもつまんないよね。だから例えば、まあ、また公務員のこと言っちゃうんだけどさ、公務員のなんか書類の雑務だけをずっとやらされてるとかさ、なんかその掃除ばっかりやらされてるとか、そんなんはね、やだなと思うな。30代40代50代になってもそういうふうに自分が何かね、成長できるっていうのを感じられないとかいうのは確かにやだなと思うし。で、3つ目が焦点、 って言われていて、そのモチベーションが自分自身に合ってるかどうかっていうやつだね。まあそらそうだよね、うん、まあ、僕もまた公務員を出しちゃうと、それ向いてるかって言われたら多分向いてないと思うんだよね、うん、向いてないと思うな。だから多分、うん、僕は結構向いてないから、もしかしたらそういう仕事を選んでいたら不幸になっていたのかもしれない。例えば僕はもう絶対嫌だなと思ってるのは、メンテナンスね。メンテナンス嫌だわ、うん、例えば、まあ分かりやすいところでシャープとかパナソニックとかの家電量販店でお客さんがクレームがありましたと、そのクレームで修理に行くっていうやつね。あれは嫌だわ合ってないダメだな、あれは合ってないわ、うん、で4つ目が明確かどうかって言われていて、なすべきことだとかビジョンだとかその評価軸っていうのが明確かどうか、透明性があるかどうかってことだよね。それは確かにあると思う、うん、評価がバラバラで基準が全くないってなったら、上司の この子だけは上げていって、お前はずっとダメねとかエコ悲劇みたいなのが始まるでしょ、うん、多分そういうのはダメだと思うな。そういうちゃんとしたフェアな公平性がないと、そんなのはもう早死にしちゃうからね、そんな職場で働いたらダメだと思うな。で5つ目が多様性って言われていて、仕事内容にバリエーションがあるかどうかってことって言われているんだけど、まあ簡単に言っちゃうと飽きちゃうからだと思う。飽きちゃうんだよ、同じことずっとやってたら飽きるよそんなの、うん、多分社長でも飽きると思うわ。同じビジネスをずっと経営してったら俺飽きちゃうと思うから、あんまりよろしくないなと思うな、うん、で6つ目が仲間がいてるかどうか、組織内に助けてくれる仲間がいるかどうかっていう話ね、うん、あ僕はいないないなかったな全部一人で乗り越えてきたかなみたいな感じなんだけど、まあその代わりまあその家族に助けてもらってる点があるから、まあまあまだ大丈夫なんかなとは思うんだけどね。まあでも多分そうだと思う、組織内に助けてくれる、まあ3人仲間がいたらその仕事のねモチベーションが 700% アップするとか、いろいろこう好循環にはあるし、で人間の一番良くないことって一体何かっていうと孤独だっても言われているから、そら嫌だよね、うん、ずっと孤独なんやで、会社行ってたらほら嫌やわ、そんな人生のほとんどを職場で過ごすって言われてるのにさ、男性は。でも女性もそうだと思うよ、アルバイトとかで行ったりとかしてて、あなんか違うなこことか言って、うん、でそこで一人ポツンと浮くとかすごく嫌だからね、まあ、僕も経験してるから分かるわ。大学の時ね、仲のいい友達ができなかった時、あなんかこの人とは違うなとか思いながらあちゃーとか思ってたりしてたから、まあまあまあまあ、その仲間って結構大事かなと思う、うん、で7つ目が貢献と言われていて、どれだけ世の中にその役に立ってるかどうかっていうのが実感できると幸せが増していくっていうのがあるわけよね。例えばそういう意味では学校の先生とか警察官とかいうのはあると思う。学校の先生とかもね、子どもたちがどんどん伸びていくっていう意味でそういう貢献度がすごい強いだろうし、警察官とかもまあ、弱き者を助けてみたいな、その悪いものをこう懲らしめるっていうかね、ちゃんと逮捕するっていう社会にものすごく役に立っているお仕事になっているわけだから、まあ、すごくそういう意味では満足されている方がすごく多いんじゃないかなとは思うな。だからこの7つね、自由、達成、焦点、明確、多様で、仲間、貢献と、この7つがあるとその仕事は幸せになれますよと言われてるわけね。それは多分給料の多さとかでもなくて、まあお金がたくさんあったら幸せかって言われるとそうでもないって言うよね、うん、なんかね、確かね、年収がいくら以上やったかな、2000万以上やったかな、ちょっと忘れちゃったな、600、とりあえず600万以上あったらもうある程度幸せにもなれるのよ。で年収が低かったら年収が上がっていくほど、例えば年収300万の人が400万になったら幸福度が上がるって言われてるわけよ。でも確かね、600万ぐらいからだんだんそこから100万ずつ上がっていっても同じように幸福度は上がっていかないって言われる。だんだんこう横ばいになっていくみたいな感じになっていくから、そうなってくるとその違うところでね、例えばさっきの世の中に役に立っているのかどうなのかとか、前に進んでいる感覚があるのかどうなのかとか、まあ、マズローの5段階欲求ってよく似てると思うんだけどね、うん、最後の 5段階目は自己実現欲求っていうのをこう満たさないとね、あの嫌になってくるみたいな、満たしたくなってくるっていうのがあるから、まあそういう意味で仕事を選ぶんだったら、その7つの滞在っていうのがあるので、なるべくそういうのは排除していって幸福を得られるところに行きましょうねというのがあるんだけど、まあ僕は基本的にはそういうのも含めてトレンドが上がっていくところがいいと思う。貧すれば鈍するだっけ、なんか貧しくなっていくと性格も悪くなっていくから、やっぱある程度お金は絶対必要だから、そのある程度安定していって、そしてモチベーションも上がっていって社会の役に立つって言ったら、今後のトレンドがある仕事とかになってくると思うから、そういうところを率先して入っていけばいいんじゃないかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。